人間力を高める施策を取り入れたキャリア教育を望む佐竹由里。問い、国立青少年教育振興機構による子どもの体験活動の実態に関する調査研究では、子どもの頃の体験が豊富なほどやる気や生きがいを持っている大人が多いと中間報告がされた。しかし体験の機会は各家庭によって格差があるのが現実である。市はこの格差にどのような問題意識を持っているか、また地域の大人との関わりも重要と考えるが、綾瀬っ子ふれあいプラザを通して交流に取り組まないか。体験型キャリア教育だけでなく、大人の話を聞き共感することで自信を持たせる授業も有効であると思うが、導入を検討しないか。答え、市第3次教育基本調査によると、自然体験や地域活動を経験した割合は10年前に比べ減少しているが、これは各家庭によって体験の状況が異なることによるものと認識している。子どもの頃の体験は大変重要であることから、保護者に対し積極的な事業参加の呼びかけも必要と考えている。プラザは遊びの場を提供する目的で解消したが、今後は人間力を育成する体験の場という新たな機能も充実させていきたい。また大人の経験談を聞くことができる団体などの活用も有効であると考えており、今後担当者会などで紹介していく。他に行政への市民参加を質問。市の発注工事に対し建設業許可表などの適正な掲示を。日本共産党、松本春夫。問い、建設業許可表、労災保険関係成立表などの看板設置は、公共工事、民間工事を問わず法律で義務付けられている。市が発注する建築確認行為を伴う建設工事や大規模な土木工事などには建設業の許可表などが掲示されているが、工期が数日の工事現場には掲示されていないようである。設計金額が130万円以下や小規模工事の場合、法律で定められている看板設置に対して指導は行っているか。また130万円以下の工事の場合、看板設置費用が予算に計上されていない。法律を遵守するため今後費用を予算計上する考えはないか。答え、設計金額が130万円を超える工事は関西契約下での一般競争入札により執行、契約、検査を行うこととなっており、完成検査時点で各看板の掲示を確認している。130万円以下の担当課が発注する工事修繕も、請負業者が建設業の許可業者であれば建設業許可表の掲示義務がある。平成21年度は356件の工事実績があるが、看板の掲示は確認できていない。今後は担当職員において確認し、完成写真に入れるなど十分確認するよう指導徹底する。また看板設置費用の予算計上は今後検討していく。他に青年家賃補助について、路面表示についてを質問。寺尾北部を分断する都市計画道路は問題が多いのでは。日本共産党、上田博之。問い、寺尾上土棚線の北進事業は寺尾台交差点から座間市の相模健康センターまでが一つの事業区間なのか、またその距離は。この地域は起伏が激しく、およそ800メートルのトンネルと500メートルの高架橋が必要と思われる。総事業費も300億円以上と想定されるが、市の試算はどうか。 町づくり検討会の委員を公募しているが、過去に公募の選考基準を作った例はあるか。また、事業を推進する立場の職員だけで選考して、公平な審査ができるのか。検討会の公開や、検討会の内容を伝えるための全体集会を行う考えは。答え、北進事業は、県の事業課、検討箇所として、寺尾台から座間市座子原までの2150メートルを一つの区間として計画されている。事業費は現在の計画で試算しているが、今後、まちづくり検討会などの意見を聞いて、構造や事業費を検討する。公募委員の選考基準は、これまでに作った例はないが、評価項目などを公開し、公正な選考を行っていく。また、検討会は傍聴も可能にして、議事録全文のホームページ公開も考えている。地域全体には別の機会を設け、説明を行い意見を聞いていく。他に、小児医療費の窓口負担ゼロを早く中学3年生までに、市役所起点のコミュニティバス無料乗り継ぎ券の利用条件撤廃を、質問。国民健康保険事業の現状と財政健全化への取り組みは、改良クラブ吉川茂雄。問い、厚生労働省が公表した平成21年度の概算医療費は35兆3000億円に上り、そのうち市町村国民健康保険分は10兆3300億円で、前年度比 2.5% 増となっている。医療費増加の原因は、高齢化や医療技術の進歩で、高額で高度な医療を受ける人が増えたためとされているが、本市の国民健康保険の現状はどうか。国保財政支援のため、一般会計から不足分を繰り出しているが、特別会計は独立採算が原則である。財政支援は一般会計の硬直化につながるものと懸念するが、繰り出し金の現状と見込みは、また、財政健全化の取り組みと国保財政見通しをどう考えているか。答え、医療費は増加の一途をたどっている。本市の平成21年度、国保被保険者一人当たり療養給付費は、前年度比、4.1% 増と、全国概算医療費の伸び率より大きいことから、動向を注視している。一般会計繰出金は、21年度は8億円余、また、23年度、24年度は、それぞれおよそ12億円余の試算で、医療費同様、増加し続けている。財政健全化の取り組みでは、国保税の収納率向上対策が重要な課題と認識している。今後の国保財政を見通すことは難しいが、単年度収支バランスを最優先課題に、国保税の引き上げも視野に入れ、受益と負担の原則を踏まえ、繰出金の適正額を措置していく。